元気ですか？3分間心のティータイム。特本寺テレフォン法話その第980話です。般若心経は262文字で比較的短いお経といえます。一方、般若心経の原点ともいえる大般若経は約480万文字で600巻もあります。一字一句読むのは至難なことです。そこで天読といって、お経本を扇のように広げて読む作法が古来より行われてきました。東日本大震災から丸4年が経とうとしている3月8日、特本寺本堂で復興祈願法要と大震災で亡くなられた方の慰霊法要が行われました。10人を超える渡り分内の和尚さんにより、勢いよく大般若経の点読がなされました。お経を読む代わりに、呪文を唱えながら点読します。諸法界是因縁生、因縁生恒無自生、云々と唱えて、一巻ずつ点読されていきます。一斉に扇のように経本が広がられる様は見事であり、そこに般若の風も感じます。大般若経は中国の玄奘三蔵法師が、今から1400年ほど前に、16年の歳月をかけてインドから持ち帰ったものです。さらに4年かけて梵語から漢訳され、今に伝わる大般若経になっています。さまざまな困難や危険を乗り越えてインドから伝えられたこのお経の文字通りのありがたさは誰もが感じたことでしょう。日本でも災害消滅や病気平癒などを祈願するときに大般若経が点読されてきました。そのお経には仏教の根本思想ともいえる空の教えが説かれています。呪文にあるように、諸法は皆これ因縁より生ず、因縁生のゆえに自生なし。すなわち、一切の存在現象は皆因縁によって生じたものであり、固有の本体はないので、絶えず変化してやまない。それを空と言います。空とは固有の本体がないということでは空っぽですが、縁によって成り立っている存在現象は仮の姿だから、常に変化していくとも捉えなければなりません。つまり無常ということでもあります。大震災も一つの縁と言えます。それによって生じたこの被災状況、これも仮の姿なれば変化し続けることができます。事実、被災地の風景は変わってきました。ただ個々人の心の風景にはまだモヤモヤとしたものがあるかもしれません。そんな人にもこの度の般若の風が吹いて少しは心のモヤが晴れてくれたらと願い法要を務めました。それが復興につながれば般若の功徳です。復興に向かうとは、どんなに空であっても過去の時間に戻ることはできないのだから、いかに未来の時間を描こうかと覚悟を決めることではないでしょうか。過去はコントロールできない。未来のコントロールを目指すことが大事でしょう。元大リーガーの松井秀喜の言葉です。般若の風を追い風にして、未来への決め球をズバリ投げ込みましょう。ここでお知らせいたします。2月のカンボジアエコー募金は76回かける3円で228円でした。ありがとうございました。それではまた3月21日よりお耳にかかりましょう。